皆さんこんにちは。問題を正確に読むというお話をいたします。数学の指導で一番大事なことっていうのは問題を正確に読むっていうことなんですが、これはね、今学習段階っていうのはいろいろございますが、常に指導しなきゃいけないこと、あるいは強調されなきゃいけないことなんですね。指導において問題を正確に読むっていうことです。これね、数学の指導もそうですし、他の科目の指導でも一番大事なことなんですね。常にそのどんな学習段階でも、入門の段階であっても、上級の段階であっても、例えばその上級っていうのはその過去問をね、あるいは予想問題をその時間内に解くっていうのはこう訓練ですね、するような段階であっても、あるいは教科書の、ね、最初の定理を理解する、あるいは ABC をね、習う段階であっても、大事なことは問題を正確に読むっていうことなんですね。あるいは説明の文章を正確に読むっていうことなんですよ。で、これはなんで強調するかっていうと、やはりできる人が少ないんですね。で、学習がうまくいかないっていうのは、実は誤読の積み重ねっていうことが多いんですね。で、それだけその教科書とか、あるいは学習っていうのは、学習の対象っていうのは、一行一行が厳密に書かれているので、学問っていうのはそうですよね。定義に従って厳密に書かれていますから、そこの一つがどっか誤解してしまうと全体を理解しないんですね。し得ることはないんですよ。だから、正確に読むっていう訓練はものすごく大事ですよね。大学とか大学院でセミナーやりますよね。まあ、数学科の人はよくご存知でしょうか。もう徹底的にやるわけですが、その時にはもう本当にいろんな細部に至るまでやりますよね。で、あれが読むことかって思うんですけど、だから読むっていうのはどういうことかっていうのを知ろうと思ったら、やはりそういう専門のね、トレーニングを受けると一番いいと思うんですが、だからやっぱり大学って大事なんですよね。大学とか大学院の教育っていうのはものすごく大事なんですよね。要は正確に読むってことを徹底的にやるからですね、あるいは突き詰めてやるわけですよね。でね、まあ、高校生とか中学生とか小学生とかに問題を戻しますとね、やはりまず第一は問題を正確に読むということを指導しなくちゃいけないんですね。で、もう一つはね、それからまあ次の段階というか、つまりその何のために正確に読むかというと、意味を正確に理解するためですよね。で、意味を正確に理解、そしてね、次の段階があるんですよね。つまり意味を正確に理解した上で、じゃあ何をやるかということですね。つまり思い出すべきことを思い出すということなんですよ。これは入学試験だとかなり情報が限られているので、突飛なことって実はあんまりなくて、で突飛なことは、あるいはそのいわゆるその誰も思いつかないようなことを思いつかなきゃ解けないような問題っていうのは合否には関係しないので、むしろその、読んだ時に、あ、なるほど、こういう手があるなっていうふうに、あるいはこっちの方面で攻めていくなっていうようなことがこうパッと思い浮かばなきゃいけない、あるいは定理が思い浮かばなきゃいけないんですよね。あ、この形見たらもう平均値の定理を思い出さなきゃいけないよねとか、この形見たらもう積分の定義を思い出さなきゃいけないよねとかですね、そういうことですよね。このちゃんとこう思い出していくっていうことだと思うんですよね。あれはまあそれは思い出すことはその公式だってことだってありますし、その単純にですね、2倍角の公式を正確に思い出さなきゃいけないとか、あるいは忘れちゃったらそこを導出しなきゃいけないですね、ということですよね。とにかく思い出すべきことだと思います。小学校で言えばですね、すごく大事なのはやはり割合と、そして比ですよね。比ということを正確に理解している必要があるんですが、それをどういうふうに使っていくかということになりますよね。シェーバーメネラウスに持ち込むのかとかね、そういうことですね。ああ、やっていけそうだなとかね。とにかくその何かこういけそうだなと思うようなことをどんどんこう思い出していくこと、連想していくことですね、が大事なんです。これをだからまあ定石っていうんですよね。だから逆に定石を使いこなすとか正確に理解する。まあここもね、正確に理解するってことがあるんですが、使いこなせることがありません、ね。で、この定石っていうのは定理とか定義とかってことも含みますよね。当然ながら含みます。ということなんですね。で、そこから出てくね、その大事な勉強法っていうことはどういうことかって言ったら、改めてね、この言葉の定義ってことを一つ一つ正確に覚えていくっていうことなんですね。正確に言葉の定義を覚えましょう。例えばその物理でね、速さって言うでしょ。でも速さって日常語でも使うでしょ。日常でも速さって言葉を使いますよね。でも物における速さっていうのはきちんとした定義があるんですよね。ね、そこを正確に理解しなきゃいけないですよね。そもそも速さを定義するには座標系を定義しなきゃいけませんよね。じゃあ座標系を定義するにはどうするかっていうと、まず原点を定義しなきゃいけませんよね。というふうに、 要は物理的な思考の根幹に関わることなんですね。つまり定義を正確に理解するということは、その科目のその根幹の、ね、思想というか、そういう成り立つその根本ね、そこを理解することになるんですね、掴むことになるんですよ。だからそれで当然それをその解放でもあるわけですね。問題の解放ということでも、基礎と言ってもいいですね。その根幹と言ってもいい、そこをマスターすることでもあるんですね。だから、言葉っていうものを一個一個大事にして定義を正確に記憶していくっていうことですね。要は科学なんかだと論述問題が出ますけど、結局問われているのはこの部分なんですよ。でそこがあやふやだとね、やはり明確な答え、つまり聞いてる人がどういう答えを欲しているかっていう答えをすることができないんですね。でそれもそのこの大事なことはその定義を理解するってことになります。で定義を理解して一個一個積み重なっていく、この学問的な体系をしっかり自分のものにするっていうことになるんですね。でそこがだから要はそのさっきの定石とか問題文を正確に読むこととかって全く同じことですよね。でそうやってこう一つの循環としてこの問題を解くっていうことから、一つ大きな循環としてその科目を手の内に入れるっていうことになっていくんですね。もうそれは解放と同時にね、解放も同時ですよね。さっき申し上げた通り定石っていうものも定義も含みますし、方法も含みますし、いろんな観点も含みます。それはでもある種思想ですね。一つのその思想を簡潔にまとめたものですよね。ですからそこを理解するためにはそういうことがやはり必要になっていくということなんですね。なんかこの単純な解法を覚えてだからそれを解けるなんてなどということはありえませんので、やはりそういう大きな循環ですねをきちんと自分のものにしていくということ自体が、やはり大学教育を受けるとかね、あるいはもっと高度な教育を受けるっていう時に必要になっていく訓練になるんですね。ということで、まあ、問題文を正確に読む、あるいは問題を正確に読むっていうことは、すごく大事なんですが、その大事さっていうことを真剣に掘り下げるべきなんですね。それが実は一番効率のいい勉強をその人に、まあ、効率というならですよ、あるいは明確さとか明晰さっていうものに到達しうる、効率ということを言い換えればですよ、もっと正確に言い換えれば明晰さですよ、明晰な理解ね、そのことに対する明晰な理解に至るってことです。要はだから定石っていうのはそのものに対する明晰な理解と言ってもいいんですよね。そういうふうに理解してくださってもいいです。だからどういうふうにこう明晰に理解していくかっていうことになると思います。何か皆様のご参考になれば幸いでございます。ありがとうございました。